皆さんおはようございます。今日は昇天者記念礼拝をお捧げします。先に召された私たちの愛する方々のことを特に覚えながら、ご一緒に御言葉を思い巡らしてまいりたいと思います。それでは初めに一言お祈りをいたします。恵み深い愛する天の父なる神様、聖なるお名前を賛美いたします。これから御言葉をいただきます。どうぞ御言葉を通して、あなたご自身が私たちの心に語りかけてください。特にこの時、先に召された愛する方々の歩まれた人生を思い起こし、お一人お一人を偲ぶ時となりますように。またご遺族と私たちへの慰めと励ましの時としてくださいますようにお願いいたします。このひとときを御手に委ねて、私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。当教会では毎年この時期に昇天者記念礼拝をお捧げしています。今年も昇天者の方々の名簿を準備させていただきました。今年もですね、このリストを見ながら、かつておまじわりをいただいた方々のことを懐かしく思い起こしていました。また皆さんの愛するご家族のことを思い出しておられる方もいらっしゃることと思います。私事ですが、先週私のふるさとに日帰りで行ってきました。空き家になっている実家の管理と、今施設に入っている母親への届け物があって行ってきたんですね。私は実家に行くたびに、ちょうど10年前に亡くなった父親の遺影をしばし眺めるようにしているんですが、その時にですね、また来たよと思わず声をかけてしまいます。先週は父のお墓にも行きまして、お花を飾ってきました。実家の私が暮らしていた部屋には、昔家族旅行をした時に両親と一緒に撮った写真が飾ってありまして、そこには今の私と同じぐらいの年代の両親の姿が写っているんですね。先週も懐かしいなぁと思いながらそれを見ていまして、ふと思いました。この頃父親はどんなことを考えていたのかなとちょっと思ったんです。自分の将来のこととか、ひょっとしたら息子の将来のことを心配していたのかなとか思いましたね。若い頃には親の気持ちなんて考えることはなかったんですが、この年になって少しわかるような気がしてきました。皆さんも先に召されたご家族との素敵な思い出を大切にされていることと思います。さて、今日は昇天者記念礼拝に関連しまして、ヘブル人への手紙12章から開かせていただきました。このところから人生を走り抜くと題してお話ししたいと思います。今日はこのところから、特に次の3つの点に目を留めていきたいと思います。最初に項目だけ挙げます。一つは、神は一人一人の人生を覚えておられるということです。神は一人一人の人生を覚えておられるということ。二つ目は、人生はマラソンレースのようなものということです。人生はマラソンレースのようなものということ。そして最後に3つ目のことは、イエス様から目を離さないということです。イエス様から目を離さないということ。こうしたことを心に留めながら、早速ご一緒に見てまいりましょう。まず1つ目のこと、神は一人一人の人生を覚えておられるということについてです。 今日の箇所のヘブル人への手紙は、タイトルにあるようにユダヤ人、ヘブル人ですね、このユダヤ人の中からクリスチャンになった人たちに向けて書かれた手紙とされています。当時ユダヤ人にとって、十字架で処刑されたイエスを救い主と認めることは、それまでの考え方を大きく変えるような大変なことでした。それでもイエスの弟子たちによって力強い宣教がなされて、ユダヤ人の中からもイエスを信じてクリスチャンになる人たちが起こされていきました。クリスチャンとしての信仰生活がスタートしたわけですね。しかし、その信仰生活は決して平坦ではなかったようです。周りの人たちからの反対があったり、自分の中に迷いが生じたりして、ユダヤ教に戻ろうかとくじけそうになる人たちもいたようなんですね。そんな彼らに、この信仰にしっかりと立って人生を歩んでいきなさいと励ますために、この手紙が書かれました。そういう意味では、今の時代に生きるクリスチャンの置かれている状況にも通じるものがあるように思います。それで今日開きました12章の一つ前の11章には、信仰に生きた人々のことが紹介されています。いわゆる旧約聖書に登場する多くの人たちの名前がここに挙げられています。創世記に出てくる最初の人、アダムの息子のアベルから始まって、ノアとかアブラハム、ヤコブ、モーセといった人たちの歩んだ人生のことが記されています。彼らに共通していたことは、神を信じる信仰によって生き抜いたということです。11章の一節にこうあります。信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。信仰とは、目に見えない神様を信じて、そこに救いがあると確信して、自分の人生をかけて生きることです。それはただの希望ではなくて、神様が確信させてくださるというんですね。ここに名前が挙げられている人たちは、まさにこの信仰によって生きた人たちでした。11章の32節以降には、多くの名もなき人たちのことも紹介されています。中には、信仰のゆえに牢に入れられ、鎖につながれ、拷問を受けて苦しめられた人たちもいたとあります。それでも神様は彼らのことを覚えておられました。そうした人たちが地上で歩んだ人生のことが、ここに記録されているんですね。このところを見ていまして、神様は一人一人の人生をしっかりと覚えておられるんだなと改めて思いました。聖書に記録されているように、神様の書物にはすべての人の人生が克明に書き記されているんですね。たとえその人が神様に出会うことがなかったとしても、神様はその人のことをしっかりと覚えておられるということです。なぜならば、神様は私たちを作り、命を与えてくださったお方だからです。親が子供のことを心配するように、それ以上にお作りになられた一人一人のことを心に留めて、その人の人生を導いてくださったと思うんです。もちろん、今日この名簿に載せた方々のこともそうですし、私たちの愛する家族のこともそうです。そして 私たちのこともですね。一人一人が歩まれた尊い人生を神様は覚えておられます。時間が経てばその人のことを覚えている人はいなくなってしまうかもしれません。でも神様は決して忘れることはないんですね。まずこのことを心に留めて感謝をお捧げしたいと思います。次に二つ目のことは、人生はマラソンレースのようなものだということです。11章で信仰に生きた人々のことを紹介したことを受けて、12章ではこういうわけでと言ってある勧めをしています。一節をお読みします。こういうわけで、このように多くの証人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまつわりつく罪とを捨てて、私たちの前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんか。ここに自分の人生をこのように歩んでいきなさいという勧めがなされています。私たちの前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんかと言っていますね。競争と言っても、それは他の人と競い合う競争ではなくて、最後まで走り抜く、完走するという意味での競争です。聖書は信仰の生涯をマラソンレースに例えて説明しています。先日東京オリンピックが開催されまして、熱戦が繰り広げられましたが、新約聖書の時代もスポーツ競技が盛んに行われていたようです。オリンピックは古代ギリシャのオリンピアという町で行われていた競技大会がその起源と言われています。ギリシャといえば、パウロが宣教を行った土地で、当時各地に立派なスタジアムが建設されて、さまざまな競技が行われていたそうです。その中でも今のような長い距離ではなかったようですが、マラソン競争は花形の競技だったようで、人々にとってとても身近なものだったんですね。では私たちの人生はどういった点でマラソンレースのようなものだと言っているのでしょうか。4つの点からお話ししたいと思います。まず、目指すべきゴールがあります。目指すべきゴールがあるということ。マラソンランナーはゴールを目指して一心に走るわけですね。そのように私たちの人生にも目指すべきゴールがあります。それは何でしょうか。イエス様です。一生涯を通してイエス様に似るように、人として成長していくことが私たちの目指すべきゴールではないでしょうか。それから、一人一人に走るべき道のりが与えられています。走るべき道のりがあるということ。人生の道のりですね。その道のりは人によって違います。走る時間も見えてくる風景も同じではありません。でもその人その人に合ったふさわしい人生の道のりが与えられているのだと思います。そして3点目は、捨てるべきものがあるということです。捨てるべきものがあるということ。先ほどの一節の中に、一切の重荷とまつわりつく罪とを捨ててとありました。マラソン選手はレースに臨むために相当な努力をします。 厳しいトレーニングを積んで、少しでも体を軽くするために食事を制限するそうです。捨てるべきものがあるわけですね。今回のオリンピックに出場した水泳の池江選手は、白血病からの奇跡的な回復を遂げて、本当に血の滲むような努力を重ねて、このオリンピックの大舞台に立ちましたね。そして最後まで立派に泳ぎ抜きました。この5年間、私たちの想像を絶するような苦労をされてきたと思います。私たちも長い人生の歩みの中で捨てるべきものがあります。重荷は重い煩いと言えることです。確かに重い煩いがあると物事を前向きに考えられなくなってしまいますね。夜眠れなくなったりします。そんな時は、あなた方の重い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。これは第一ペテロ5章7節の御言葉です。この御言葉を思い起こして、神様に一切をお任せしたいと思います。また、まつわりつく罪を捨てなさいと言っています。罪は、まつわりついてくるというんですね。ちょっとくらいいいんじゃないかと思って油断すると、あっという間に誘惑されてしまう。罪とは実に恐ろしいものです。これは誘惑だなと思ったら、意識して手放すこと、物理的に離れることです。マラソンレースは決して平坦な道のりではないわけですね。過酷な道のりです。先日のマラソンでも、猛暑で途中でリタイアする人たちが次々と出る中で、選手たちは忍耐を持って走り続けました。私たちの人生の道のりにもいろんなものが置かれます。突然の試練に見舞われたり、罪への誘惑があるかもしれません。本当に忍耐が必要です。このように考えるとですね、人生を走り抜くって随分大変なことのように思えてくるかもしれません。でも大丈夫です。私たちが一人で走るのではないからです。そこでもう一つ挙げたいことは、応援してくれる人たちがいるということです。応援してくれる人たちがいるということ。今回の東京オリンピックではコロナのために無観客となりました。それでもチームメイトやサポートするスタッフとか応援する人たちの姿がありました。マラソンの時には沿道で応援する人たちが拍手を送っていましたね。応援してくれる人たちがいることで、選手たちはどんなにか励まされたことだろうかと思います。今日の箇所にもその応援する人たちのことが記されています。一節に、こういうわけでこのように多くの商人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですからとありました。先に召された信仰の先輩たちが雲のように私たちを取り囲んでいるというんです。目には見えないけれども聖書に出てくる信仰者たちも、この名簿に記されている兄弟姉妹たちも、数えきれないくらい多くの信仰者たちが私たちの人生の歩みを応援してくれているということです。私たちがくじけることのないように、倒れることのないように声援を送ってくれているのかなと思うんですね。とても励まされる思いがします。 今回のオリンピックでもたくさんの感動とドラマがありました。女子のスケートボードの試合では日本の若い人たちが大活躍しました。確か金銀を取って銅メダルも、お母さんが日本人のイギリスの選手だったと思いましたが、実は優勝候補と言われていた選手がメダルを逃してしまったんですね。日本の方です。私もその試合をテレビで見たのですけれども、彼女は無難な道を取らないで、失敗を恐れないで、最後まで果敢に難しい技に挑戦していました。その姿に本当に素晴らしいなと思ったんですが、最後に彼女の滑走が終わって惜しくもメダルを逃したと分かった時にですね、他の選手たちがみんな駆け寄ってきて、泣いている彼女に声をかけて担ぎ上げて、彼女の健闘に惜しみない賞賛を送っていました。その姿にまた感動をもらいました。ライバル同士ではあるんですが、みんな仲間として励まし合っていたんですね。励まし合う仲間がいるって本当に素晴らしいことです。私たちもお互いのために祈り合い、励まし合って参りたいと思います。さて、最後に今日のポイントの3つ目のことに目を留めたいと思います。これまで私たちの人生は神様に覚えられているということ、そしてその私たちの人生はマラソンのレースのようなものだということをご一緒に見てきました。最後に、私たちが人生のマラソンレースを走り抜くために大切なこと、その秘訣と言えることについて確認をしたいと思います。2節をお読みします。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに、恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。私たちにとって最も大事なこと、それはイエス様から目を離さないことです。確かに応援してくれる人たちがいて、一緒に走る仲間もいることはとても心強いことですね。でもそれだけでは走り続けることは難しいことかもしれません。そのためにイエス様のことを常に見ていなさいというんです。ここでイエス様のことを信仰の創始者であり完成者であるイエスと説明しています。創始者とはそれを始めたお方とか、先を行く先達という意味です。イエス様は私たちの人生の先を行ってくださいました。私たちは誰も通ったことのない道を先駆けとして進むのではありません。イエス様が先に通って道をつけてくださっているということです。例えば、冬の大雪の積もった朝にですね、まだ踏み固められていないところを進むのはとても大変なことです。でも、もし誰かが先に行って足跡がついていれば、その後を踏んでいけば楽に進むことができるわけですね。そのようにイエス様は私たちが出会うどんな困難も苦しみもすべて経験されました。あの十字架で私たちの代わりに苦しみを受けてくださったんですね。そして私たちの初歩として死からよみがえってくださいました。私たちもそれに続いていくということです。3節をお読みします。あなた方は罪人たちのこのような犯行を忍ばれた方のことを考えなさい。それは あなた方の心が元気を失い、疲れ果ててしまわないためです。このイエス様のことをいつも考えていなさい。イエス様から目を離さないで思いを向けていなさいと言っています。そうすれば、私たちは決して疲れ果ててしまうことはないと約束してくださっているんですね。今回のオリンピックの最終日に男子マラソンが行われました。その時にもちょっとしたドラマがありました。2位以下の選手たちがゴール近くでデッドヒートを繰り広げていた時にですね、2番手に出た選手が突然後ろを振り向いて4番手にいた選手に向かってですね、来い来いというようにこう手招きをしていたというんです。何度も振り返って頑張れと言っていたというんですね。その選手はそれに吸い込まれるようにスーッと3番手の選手を抜いて見事3位に入ったそうです。この2人それぞれヨーロッパの別の国の選手たちなんですね。なんでそんなことをしたんだろうとこう思いますよね。実は彼らはアフリカのソマリアという国の難民だったそうです。難民となってヨーロッパに逃れて別々の国に移住をしてマラソン選手として参加していたんですね。お互いに励まし合っていたんです。そのことをちょっと思い出したんですが、イエス様もただ遠くから眺めているのではなくて、私たちと一緒に私たちの人生を走ってくださっているのかなと思いました。イエス様は世の終わりまでいつもあなた方と共にいると約束してくださいましたよね。そのようにイエス様は私たちの少し前を一緒に走っておられて、時々振り向いてはここまで来なさいと励ましてくださっているのではないでしょうか。そんな気がしました。イエス様がいつも共にいてくださる、このことを忘れずに力をいただきたいと思います。そしてイエス様から目を離さないで、私たちに与えられている人生のレースを忍耐をもって最後まで走り抜いてまいりましょう。それではお祈りをいたします。こういうわけで、このように多くの商人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまつわりつく罪とを捨てて、私たちの前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんか。お恵み深い愛する天の父なる神様、あなたは天地万物をお作りになられた全能の神であられ、私たちに命を与えてくださったお方です。あなたは私たちを愛し、私たちの人生を覚えておられ、導いてくださいます。先に召された兄弟姉妹たち、愛する家族のこともあなたは覚えておられ、その尊い人生を深い愛と憐れみによって導かれたことを覚えて感謝いたします。私たちの人生は長く、時には過酷に思えるマラソンレースのようなものです。その信仰の生涯をくじけることなく最後まで走り抜くことができるようにと、無数の信仰の先輩たちが応援してくださっていること、そして何よりもイエス様が共にいて一緒に走って励ましてくださっていることを覚えて本当に感謝いたします。どうかこれからも私たちがイエス様をしっかりと見つめながら人生を歩んでいけるように、そしていかなる思い煩いや罪の誘惑からも守られるように助け導いてください。 今日共に礼拝をお捧げしたお一人お一人の上に、またご遺族の上に、天からの深い慰めと励ましをお与えください。今週も主の恵みと守りがありますように。このひとときを心から感謝して、私たちの救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。